Okay, thank you.
ありがとうございます。
Thank you so much for, thank you so much for having us here.
今日、私たちを、ここに招待してくださってありがとうございます。
Like you said, it's been a long time. It's been far too long since I've been able to come here.
ここに、来ることができたのをちょっと久しぶり飽きすぎちゃったのですみませんでした。
And I thought this time I might be able to see, Pastor Dennis and Kaku, but we were very close, but can't see them, so.
今回は残念ながらデニス先生とカク先生にはお会いできないんですけれども。
But very thankful to Pastor Dennis and Kaku for inviting us and allowing us to be here.
でもお二人が、招いてくださって今日ここでこのようにお話しする機会を与えてくださったことをとても感謝しています。
Thank you. Wherever your camera is there.
ありがとうございます。
And thank you all the team. I mean, you guys have done a great job in keeping things together for the 2 months that they've been gone.
アデニス先生とカクさんがいらっしゃらない間も本当にこの教会をチームの方が支えてくださったのを感じます。
神様の家
族が一緒に働いて神様に栄光をお返ししているのを見ると本当に励まされます。私たちも霊的な家族として皆さんと一緒にいられることを感謝します。
We worship one Father and we serve Him and we love Him.
私たちは一つの神様をお父さんとして呼んで彼を愛し礼拝することができていることを感謝します。
Also thank you for welcoming my daughter and Tony 2 weeks ago.
あと2週間前に静岡からトニーさんとそれから私たちの娘が通訳で来させていただいて感謝します。
It was Mona's first time to interpret for anything like that, I think.
娘にとっては初めてご皆さんの前に立って通訳をするっていう経験だったので、
was very thankful for everyone patiently listening.
皆さんが忍耐と愛を持って聞いてくださったことをすごく感謝してました。
In our Every Nation Church in Shizuoka.
Every Nation Church Shizuoka.
Some of you know that we have many college students that are coming there.
そこに大学生も何人か集ってくれているんですが。
And two of them are actually from very near this area.
でその2人はこの伊豆の、まあ、この辺の出身の方なんですね。
So we thank you for the follow-up and for just being part of the whole family.
ですからもう続けてこの家族の一員として一緒にフォローしていくことができることも感謝します。
Thank you also for praying for us and for the church in Shizuoka.
また私たちのそのキャンパスのためにもまた静岡の教会のためにも覚えて祈ってくださると感謝です。
My name is Bjorn.
私は申し遅れましたがビヨンと言います。
I am American, I think.
私は多分アメリカ人だと思います。
I've been here for a while.
しばらくも日本に長くいるので
And I probably feel more at home here or in some other country than America, but
もしかしたらアメリカよりも日本の方がもうあとちょっと母国感が強いかもしれません。
This is my home now.
今ここが自分のいる家だなとも思っています。
Like she said, we do have a fairly large family.
でご紹介にいただいたように私は大家族、まあ、家族が
We only got three of our children here today.
今日は子供たちの中の半分しか残念ながら連れてこれなかったんですけど、また家族全員で皆さんとお会いできるといいなと思います。
Lately in the Shizuoka Church, we've been talking about kind of what the image we have of Jesus is.
で最近、静岡の教会で私たちはイエス様に対してどんなイメージを持っているかという話をしました。イエス様がこの地上におられた時に、まあ、ある意味とてもとても有名人だったんですね。で彼をまあそのまあ、いわゆるセレブみたいな感じ、有名人として、まあ、イエス様の後をグルーピーのようについていった群衆もいたと思います。
People who felt maybe if I can get close to him, then I'll be like in the inner crowd and it'll be great.
でもうイエス様についている群衆の中のこう一人にでいて いさえすればその素晴らしいような気持ちになれてたかもしれません。
But what was that why Jesus came?
でもイエス様は何のためにこの地上に来られたのでしょうか。
He didn't come to impress us.
イエス様は決してその私たちを人間をもう感動させたり感激させたりするためではなかったです。
He didn't come to for lots of crowds to follow him and for him to be a superstar.
そしてまたたくさんのフォロワーを作るためでも自分がスーパースターになるためでももちろんありませんでした。
He came to change us.
彼は私たち一人一人を変えてくださるためにこの地上に来られました。
Today I want to talk about change.
今日は私たちは変化のことについて話したいと思います。
How do you feel about change?
皆さんは変化についてどう思われますか？
Many times we don't like change to happen around us very much.
私たちの周りで突然予想してなかったような変化が起こると私たちはあまりそれに対していい気持ちがしません。
Sometimes we feel we should be changing a little more sometimes.
時には自分がちょっと変わらないといけないかなっていうような気持ちになることもあります。
I think for most of us who have believed in Jesus, we have changed.
でも私たちイエス様と共に歩んできた人たちは自分たちの変化を気づいていらっしゃると思います。
Since you met Jesus, I think you can probably think of several different ways, things that have happened that have changed in your life.
イエス様に出会ってから自分の人生がどのように変えられてきたかということを皆さんそれぞれ言えるんじゃないかなと思います。
I've changed a lot.
私自身もすごく変えられました。
The way that I speak.
例えば私の話し方も変わりましたし、
I didn't used to have so good language.
私は昔汚い言葉を使ってたんですね。
And I didn't really have a good attitude towards other people.
あるいは周りの人々に対する態度も悪かったです。
And there's just many things that have changed in my life.
でもイエス様によってたくさんのことを変えていただきました。
But are these changes a result of us really trying hard and being good people?
それらの変化って私たちが努力してきた結果でしょうか。
Like one thing that I said, I had a really bad mouth.
ある時、私自身若い時に言葉が汚かったんですね。
When I was like in junior high and high school.
中学生、高校生ぐらいだったんですけど。
I was really nice around my parents, of course.
で、もちろん親の前ではいい子だったんですけど。
But I was frustrated because I wanted to stop.
で、私はその汚い言葉遣いをやめたかったんです。
And I was trying really hard.
で、それを使わないようにしようと努力もしたんです。
But then there was a period where I kind of forgot about it.
でも、You mean the bad words?
I forgot about even trying to change.
その自分が変わろうとしたことを、ちょっと忘れちゃったようなその時もあったんです。
And then it just stopped.
で、ある時私がもうすでにその言葉を使っていないことに気がついたんです。
It's like God changed me.
で、それは自分はやめようと思ってやめたんじゃなくて神様がやめさせてくださったというような感じがしたんです。
I think many of the things in my life that have changed, it changed not because I was really trying hard.
で、私のその人生の変化を振り返ってみると自分が何かこう努力して自分を変えてきたことではなく、
But many times when I gave upThen God changed me.
多くの場合逆に自分が自分を変えようという努力を手放したときに神様が自分を変えてくださったことに気がつきました。
And I think in our lives, maybe some of us, and I know I can always use a lot more change.
で、私自身はまだまだ変えられていく必要があるなと感じています。
Sometimes I look back at my past and I say, I changed so much since I became a Christian.
で、もちろんその過去を振り返って、あ、救われてからだいぶ私は変わったなとは思うんですけれども。
But I think about weeks ago or months ago or sometimes even more than a year and I haven't changed at all.
でも1週間前、1ヶ月前、あるいは1年前の自分と比較してみるとあんまり成長してないかな、変わってないかなという感じもします。
Or I've gotten worse maybe in
some ways. もしかしたらある面においては後退しちゃってるかもしれません。
And I think as long as we have life in us, we should be changing.
でも私たちの中に、真の命があるとき私たちは変わり続けていくんです。
How can we change?
私たちはどのように変わり続けていくことができるでしょうか。
The Bible pretty much says that as in our normal situation as people, we can't change at all.
で、その聖書の中では私たちはただの普通の状態の中にいるだけでは変わることができないと言っています。
We can change on the surface. We can look a little better.
表面的には 変わって、ちょっといい人になったりとかすることできるんですが、
deep inside, there's no change at all.
でも自分の内側には変化は起こらないんです。
I remember a pretty common story about a guy who was sitting with his son in church.
で、まあ、あるこう有名な話があるんですけど、ある人が男性が自分の息子と一緒に教会に座っていました。
his son kept up standing up and his son kept on kind of making a fuss and making trouble.
でその、まあ、息子さんはちょっとじっとしてられなくて、こう席からすぐ立ったりとか、こう
もじもじしてたんですね。 father kept on scolding him and telling him to sit down.
でお父さんは座れじっとしてろって怒ったわけです。
he didn't sit down for so long.
で
Didn't sit down for so long.
でも息子さんはもう長い間座ってることができなかったんです。
But then finally he sat down.
でその息子さんは最後にようやくこう座ったんですけれども、
And the father said to him, Good, now you're finally sitting down.
でお父さんがよしようやく座ったなっていうふうに言ったら、
The boy said, I'm standing up on the inside.
でも男の子は僕の心は立ってるからねっていうふうに言ったんです。
It's like, I mean, we can look good on the outside.
で私たちも外面的には従順に、あの、おとなしく見えるんですけど、
really、hard. でも It's impossible to change us
from the inside. 本当に変わっていくっていうのは難しいんです。
But with grace, with God's grace, we can change.
でも神様の恵みは私たちを内から変えることができるんです。
It starts with being saved.
そしてもちろんそれはイエス様によって救われることから始まります。
And that's the point where God changes us completely.
そこで神様は完全に私たちを変えるんです。
I'm going to look at several different Bible passages if you can be ready to turn there. I'm sorry I don't have any slides at all.
今日は、聖書の何箇所かを皆さんと一緒に見てみたいので、ぜひあの聖書をお持ちの方は一緒に開いてみてください。
So if you don't, if you don't have any Bible, we will read it from the front here too. So.
あのスライドが用意してないのですみません。
So. And we're going to start with a passage that I think many of you have already heard before from 2 Corinthians 5:17.
はい。最初の聖句は、皆さん、聞いたことがある聖句だと思いますけれども、第2コリントの5章の17節。第2コリントの5章の17節です。
And here it says, Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here.
第2コリント5章17節。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
Everything is new.
すべてが新しくなりました。
So from the beginning, God gives us a new person completely.
最初から神様は、その私たちが救われた時点で全く新しい人を私たちにくださいました。
Doesn't just kind of clean us up and set us back there. He gives us a new person.
古い人をちょっときれいにして、そして、あの、立たせるのではなくて、完全に新しいものと取り替えられた。
And for anyone to try to change, that has to be the first step.
ですから誰でも変わろうと思う人は、まずそこが最初のステップにならなければなりません。
Because it's like if you have a frying pan or something like that.
例えば皆さんがフライパンを持っていて、
And now most of the frying pans have Teflon or some sort of coating on them.
今のフライパンはあの素敵なテフロンがついてますけど、
But, when I was growing up, we didn't have any of that stuff. Unless you used a lot of oil, it got really baked on the bottom there.
でもあの子供の頃はそういうあのツルツルした表面じゃなくて、もう本当に油をたくさん使わないと、もう焼いたものがフライパンにくっついちゃうようなそういうフライパンだったんです。
And as much as you tried to clean it, you can't clean it completely.
で一生懸命その焦げを取ろうとするんですけれども、完全にきれいにすることができなくて。
And so that's kind of like our lives.
で私たちの人生もそんな感じなんですね。
We can make it look a little better sometimes in the surface.
一生懸命焦げとかこういう悪いところを取って少しこう良さげに見えるんですけど。
But what God said is, no, I'm going to throw that away.
でも神様はもうそれは捨てて。新しいものをあげよう。
And I'll give you a new one that has Teflon in it and also won't stick so much.
で、今度はテフロン製のものをあげよう。
So it doesn't, and what God gives us a new life where sin doesn't stick to us as much.
だから神様がくださった私たちへのその新しい人っていうのは、その罪がたとえ来たとしても、そんなにも もうつかないんですね。
In the past, it was part of our nature.
もう過去というものは私たちの古い過ぎ去った。
The sin used to be part of our nature.
罪というものはかつては私たちの性質の一部だったんですけれども。
But God gave us a new person.
でも神様が新しい人をくださって。
And in that new creation, sin isn't part of our nature anymore.
その新しい創造物には罪というものはもう全く入っていないのです。
We're tempted, we make mistakes, we do bad things.
私たちはもちろん、試みにあって失敗したり、あるいは悪いことをしたりはします。
But now it's like it's coated with Teflon, and we can say we're sorry to God, and God will cleanse us. He promises that.
でもテフロン製のフライパンのように、本当に神様に私たちがその罪を告白し悔い改めるなら、神様はそれをきれいに拭い去ってくださいます。
Let's go back to 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians.
じゃあ、第1コリントの6章に行ってみましょう。あ、間違えた。第1コリントの6章。はい。
And, verse 11.
第一コリント6章の11節です。
And just before verse 11, he goes out to list some of the ways we used to be before we knew Jesus.
この、11節の前には、私たちはかつて、イエス様に出会う前にどういうものであったかというリストが書いてあります。
And he says that's what some of you were. You used to be that way.
私たちは、かつてはこのようなものでありました。
You were washed.
けれども私たちは、洗われました。
You were sanctified.
そして聖なるものとされました。
You were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God.
そしてイエス・キリストの御名と聖霊様、神の御霊によって義と認められるものとなりました。
It says that was what you were. We're not that anymore.
で11節にはあなた方の中にある人たちは以前はそのようなものでした。
If you believed in Jesus and He saved you, you sin isn't part of your nature anymore.
イエス様が、イエス様を私たちは救い主として信じた。そのような人たちにとってはもう罪はその人の性質の一部ではないのです。
And I want to go back to Romans now.
そしてさらにローマ書に戻りましょう。
So we're going to several different passages here. So stick with me if you can.
頑張ってついてきてください。
はい。Romans 6:6.
ローマ書の6章の6節です。
It says that we're no longer slaves of sin.
ローマ書の6章の6節には、私たちはもはや罪の奴隷ではないということが書いてあります。
Because our old self was crucified.
なぜならば、もう私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのです。
Like I said, that former self that you had, that former nature that you had has been crucified and it's gone.
私たちのかつての古い人というのは、その罪の性質を持った人はイエス様と共に十字架につけられました。
Its power is broken.
ですから、もうその罪の力というのは完全に打ち砕かれたのです。
Here it says, we know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin.
6章の6節、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。
We used to be slaves to sin.
私たちはかつては罪の奴隷でした。
And that's the way it is for all of us when we were born.
私たちは生まれながらに罪の奴隷なのです。
There's no way we can change.
その罪の奴隷であるその状態を自分の力では決して変えることができませんでした。
Only the cross of Jesus.
ただイエス様の十字架だけが。
And this is God's plan from a long time ago.
このイエス様の十字架だけ、この計画は神様はもう昔から決められたことでした。
He had planned long ago to save us, to change us.
もう私たちをそうやって救って私たちを変えていくことをもう昔から神様は決めていてくださったのです。
Look back to Ezekiel.
じゃあ旧約聖書に行きましょう。エゼキエル書です。
Ezekiel 36.
エゼキエル書の36章。
And in Ezekiel 36 verse 26 chapter 36 verse 26
はい、エゼキエル書の36章の26節。
26 and 27 says, And I will give you a new heart and a new spirit. I will put it within you. I will remove the heart of stone from your flesh, and I will give you a heart of flesh, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules.
エゼキエル書36章26節27節。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。
It's God's work.
神様の働きなんです。
It's the work of the Holy Spirit to change us.
聖霊様が私たちを変えてくださいます。
I want to look at Ephesians for a while.
それでは、新約聖書のエペソ書を今日は中心に見ていきたいと思います。
And as I was kind of preparing for this, I was looking at Ephesians chapter 4 especially.
で、今日のメッセージを準備させていただくときにエペソ書を、読んでいたんですけれども、特に4章を何度も読んだんですが。
But then as you look at the Bible, I mean, many times you see like key words, right?
でその聖書を読んでいくときに何度も何度も繰り返し出てくるようなキーワードがあります。
And sometimes you see like a but or an and or a so or something like that.
で時にはそのキーワードはしかしとか、
それとも
とか、そういうような言葉であったりもします。
But as I was reading this, I saw, therefore, right?
でエペソ書の中にその therefore ですからっていう言葉が出てきた。
I saw it in there, and so I went back and saw, okay, if I'm supposed to be understanding this because of this other thing, then I should go back and find out why it's saying that.
そのエペソ書の中にそのですからっていう言葉があって、そのですからっていう言葉を理解するためにはその前の理由を見つけないといけないですよね。
But then I went back to there, and then I looked at the beginning of that and said, therefore again.
でもその前に戻ったらそこにもですからって書いてあるんです。
And then I actually looked through there, and there's 17 times it says therefore throughout Ephesians.
そのエペソ書の中にはそうやってちょっと戻って数えてみたら17回もtherefore っていう単語が出てきたんです。
And so it's like I have to go to the very beginning to the first chapter to really figure out what's going on.
ですからの前のその理由を何なのかっていうことをずっとこう戻っていかなきゃいけなか
った。But it's like as Paul is writing Ephesians, he's writing the whole story of what God is doing in our lives.
でもこのパウロがエペソ人への手紙を書いたときにその、
the whole story of what he's doing in our lives.
その神様が私たちの人生にどんなことをしてくださっているかということをずっと、一つの物語として書いたんです。
So it's like he's saying, okay, God has done this for you.
神様がこのことをあなたのためにしてくださった。
And therefore, that allows you to do this.
だからあなたはこれをすることができるんです。
And therefore, this is okay to now.
だからあなたはこのようになったんです。
And therefore he's going to be doing this to you.
だから、また神様はあなたにこういうことをしてくださって。
And it all starts, like I said, with salvation.
でもその一番最初のスタート地点は神様の救いなんです。
And so I want to look kind of glance through the whole overview of Ephesians at the beginning.
ですのでエペソ人への手紙のちょっとこう軽くオーバービューを見たいんですけれども。
One warning. One word of warning.
一つのその警告の言葉は、
When I first came back to Japan and gave my first message.
で、私が日本に来てその牧師として任命されて、そして初めてこうメッセージを分かち合わせてもらったときに、
I spoke out of Ephesians.
で、私はエペソ書を話しさせていただいたんです。
I spoke out of all of Ephesians.
で、そのエペソ書一冊をまるまるメッセージしたんです。
And it took a long time.
すごく長い時間メッセージしたんで。
And I don't think it was so easy to figure out what I was saying.
その後ちょっと注意されました。
I'll be very short today.
なので今日はその短いバージョンにします。
Anyway, let's look at Ephesians chapter 1.
はい、エペソ書の一章を開いてみてください。
And in Ephesians chapter 1, verse 5.
エペソ書一章の5節を見てください。
It says, having predestined to adoption as sons by Jesus Christ to himself.
エペソ書一章5節。神は御旨と御心のままに私たちを イエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。
And I love the way that the English puts this. It says that it's according to the good pleasure of His will.
でこの、英語の方ではもう神様の喜びのためにって、
so、
書いてあるんですね。
God is so happy to make you His sons and His daughters.
その意味はもう神様は、皆さんを私たちをご自分の子供にすることをすごく喜んでおられるということです。
And that's where it starts.
でそこが私たちと神様との始まりです。
And...Verse 6, it talks about us being accepted in Him.
そして6節には私たちが神様によって受け入れ、6節じゃないか。
そうそう。
受け入れられているということが書いてあります。
Yeah. And then it goes on to 7 and say why that happened.
で、なぜ、それが可能になったのかということが続けて書いてあります。
In verse 7 it says, In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our sins according to the riches of His grace.
それは7節この方にあって私たちはその血による贖い罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。
So it all starts with Jesus' sacrifice and our redemption.
イエス様がご自身の血によって私たちを買い戻してくださった、贖ってくださった、そこから始まるのです。
And continuing into the, chapter 2,
そして2章に行きますと、
You see in verse 8, it says that it's by grace only that we've been saved, not our own works.
2章の8節には、私たちが自分の努力ではなく、ただ神様の恵みの上に信仰によって救われたということが書いてあります。
By grace you've been saved through faith and not of yourself. It's the gift of God.
あなた方は恵みの上に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。
And so as you're thinking of how you're going to change, remember it's not our effort, it's not our will, it's God's grace.
ですから私たちが変わっていくことは自分たちの努力で変わるということではなく、ただ神様の恵みの家に変えられていくんだということを覚えなければなりません。
Going down to verse 18.
そして2章の18節まで下っていくと、
talks about through Jesus we have access to the Father.
18節にはこのイエス様、キリストによって私たちは父の身元に近づくことができると書いてあります。
And really the way that we change is by having access to the Father by spending time with Him.
私たちが変えられるその唯一の方法は私たちがイエス様によって父の身元に近づき、そしてそこで時間を過ごすことによって変えられていくのです。
The more that we are with them, the more we're changed.
私たちがその神様と共に、いればいるほど変えられていくのです。
And we can't be with Him unless He gives us the access, and He gave us that through Jesus.
私たちはイエス様を通らなければ父の身元に近づくことができません。
And then verse 19 it says that we're no longer strangers or foreigners, but we're fellow citizens with the saints and members of the household of God.
19節、こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。
Brought into the family.
私たちは神様の家族に入れられました。
Jumping forward to chapter
4. では4章まで飛んでください。
And chapter 4, the very beginning from verse 1 to verse 16.
4章の1節から16節まで見ると、もうここには教会の美しい絵が描かれています。私たちが共に持っている一致です。
It's about all the gifts that God gives each one of us individually to work together.
神様は私たち一人一人に賜物を与えてくださって、そのいただいた賜物によって私たちは共に働くことができる。そして私たちが共に立て上げられ、訓練を受けて、そしてこの世に出ていくことができる。
And it talks about us growing together as a body of Christ.
私たちがキリストの体として一緒に成長していくことができる様が書いてあります。
But then verse
17. 17節を見ますと、
It says, This I say therefore and testify in the Lord that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk in the futility of their mind.
17節。 そこで私は主にあって厳明し厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。
There should be some change in us.
私たちの中には変化があるべきだと言っています。
We shouldn't be the way that we used to be.
もうかつてのように歩んではならないと書いてあるのです。
And I think the change takes a long time.
もちろんその変化には時間がかかります。
And that's okay.
でもそれはそれでいいんです。
Because God's process of change is at His pace.
もう神様が私たちをご自身のペースで変化させてくださるんです。
But He's faithful in continuing it.
でも神様は決して途中でやめたりとかするお方ではないんです。
After this, it goes into talking about the new man and the old man.
その後を見ると古い人と新しい人という言葉が出てきます。
And you can see in verse
20節を見ると
You've not learned Christ like that.
しかしあなた方はキリストをこのようには学びませんでした。
In other words, Jesus didn't teach you to live like you had always lived before we met him.
イエス様は、私たちがイエス様に出会う前のようなライフスタイルで生きていいよっていうことをイエス様は教えなかったということです。
Says verse 20:21, If indeed you've heard him and have been taught by him the truth in Jesus that you put off concerning your former conduct the old man.Which grows corrupt according to the deceitful lusts.
21節。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。22節。その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。
That's the first thing we have to do.
私たちは古い人を脱ぎ捨てるということ。
And it's like, what does he say here?
どういう意味でしょうか?
And it says we're supposed to put off the old man.
私たちは古い人を脱ぎ捨てる。
And when you think about that, and it means that you're supposed to give up the way of life that you used to live.
それは私たちがかつて生きていたようなそのような、古い生活を、捨て去るということですね。
And sometimes we think of that and say, I have to give up all those fun things.
で、そう聞くと、あの楽しみを私は諦めなきゃいけないのって思うかもしれません。
I have to stop living that way that I used to live and enjoy myself.
もう私はこの、ちょっと楽しんでいたこのことを諦めなきゃいけないの。
But look what it says there.
でもよく見てください。
It says we have to give up this thing that's corrupted, that's kind of rotting.
もう人を欺くと日本語では書いてあるんですけど、
古びさ。
どこどこ。ごめんなさい。情欲によって滅びていく、滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきことって書いてあるんですね。
Something that's it's like we're resisting giving up something that's rotting.
もう私たちはそれはもう何か腐って、もう今にも崩れ落ちそうなもう汚いものを、捨てたくないなっていうふうにしっかりと思っているのと同じなんです。
It's like we have some old food we found in the refrigerator.
例えば冷蔵庫の中に、あったもう賞味期限切れの腐ってるような食べ物。
It was really good.
これすごい美味しいケーキだったのに。
Two weeks ago.
でももう2週間前のだし。
And probably it might still be good.
もしかしたら。まだ食べれるかもしれない。
And that's what it is. It's like get rid of it.
でも私たちもそんな感じなんですね。もう食べたらお腹壊しちゃうようなそのようなものをこういつまでもこだわって持ってるんです。
Throw it away. It's not going to satisfy you anymore.
ね、もうそれは捨て去らないと。もうそれが自分を満足はしてくれないんです。
God has given you a new person that is not satisfied.With what we used to be satisfied with.
神様が私たちにくださった新しい人というのは、もう私たちはその古い腐ったケーキでは満足できないんです。
He's given you something that takes a whole lot more to fill.
もうその新しい人はもっと良い素晴らしいもので満たされるべき新しいものなんです。
God himself to fill us now.
それはもう神様ご自身で満たされるべき新しい人なんです。
If you continue on there, verse 23,
Be renewed in the spirit of your mind. あなた方は心の霊において新しくされ。
And put on the new man, which is created according to God in true righteousness and holiness.
24節、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。
So, okay, sounds good, right?
なんかすごく聞こえはいいんですけど。
And you can kind of make the kind of F the what do you call it gestures and say, okay, I'm taking off the old man, throwing it away, putting on the new man, stuff like that.
で、そのもうあの自分でこの古い人を捨て去って新しい人を着るんだっていうふうに思います。
But how does it really work?
でもそれって具体的には実際的にはどういうことなんでしょうか。
First of all, again, I'm going to say it again. It's not our effort.
でも一度もう一度強調したいのは、それは私たちの歯を食いしばった努力でとかそういうことじゃないんです。
Because it's so common for us to see, okay, we're supposed to be like this, we're supposed to be like this, we're supposed to be like this. Okay, I'm going to try really hard and make it happen.
で私たちはついこう聖書を読んで、あこうあるべきなんだっていうことをあの見ると。そうならなきゃ、頑張ってそうならなきゃっていうふうに思ってしまうんです。
I went through the first two chapters of Ephesians.
で、そのエペソ書の最初の1章と2章をこう読んで、
And I listed up some different things.
で、そのあるリストを作ったんです。
I listed up God's promises, what God says, I am going to do this for you.
で、まず最初のところは神様の約束、神様が、私たちのためにしてくださること。
And then I listed up, he has a list of different things that you used to be. You used to be like this.
で、それから神様は、あなた方はこういう、以前はこういう人でしたっていうそのリストもあるんです。
And then there's another list of what you will become, what God will make you.
で、またその神様があなたをこういう人にしてくださるっていうそのリストもあるんです。
And then on the last column, I wrote down the things that God tells us to do.
で、最後のそのところには神様が私たちにしなさいと命じていることをちょっとリストアップしてみたんです。
Any idea like what kind of length these lists would be?
で、その3つのこのリストはどのぐらいの量だったかっていうと、
This is God's promises list, okay?
見えないですよね。
It's this long.
これこの神様の約束っていうのは1、2章でこのぐらいの長さがあったんです。見えないです。
Right here on the bottom of the list is the way we used to be.
で、この下が私たちはかつてこういうものでしたっていうそのリストですね。
And from here on the top is the way God is going to, what God's going to do for us, what He's going to make us into.
で、上のところはまあ神様が私たちをこういうふうに変えてくださるっていうそういうリストだったんです。
And the list of things that we have to do.
で、私たちにしなさいと神様が求めていることは
is over here.
たったこれだけだったんです。
And it says,Trust in Christ.
まずはキリストに信頼すること。
Believe.
信じること。
Walk worthy of the calling. Walk with Jesus, basically.
イエス様と共に歩むこと。
That's it. That's all.
それだけだったんです。
Walk with Him.
神様と共に歩むということだけ求められていたんです。
Believe in Him.
で、彼を信じること。
Trust Him.
そして信頼すること。
If you go forward to the chapter 5.
で、5章まで行くと、
You see, therefore,
5章の1節には、
There's that special word there, right?
あのエペソ書の、あの特権であるですからという言葉が出てきます。
So, because we're called now to throw off the old man, to wear the new man, and to change our lives.
私たちはもう古い人を捨て去って脱ぎ去って、そして新しい人を着るように、そして求められているのですから。
And he calls us to change our lives.
ですから神に
and he calls us to change our lives.
そして私たちがもう古いそういう生き方を捨て去って、新しい、生活、新しい命を歩むものとなるように進められているのですから。
Therefore, be imitators of God as dear children.
ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。
And walk in love as Christ has loved you.
また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して。
And it's like God has made us as children.
神様が私たちをご自身の子供にしてくださいました。
God has put us in His family.
私たちをご自身の家族の一員としてくださいました。
The first thing that we have to keep in mind if we are wanting to change is to remember who you are.
私たちがもし自分が変わりたいなって願うのならば、まず自分が誰であるかということを覚えていなければなりません。
You're a child of God.
私は神様の子供です。
You're changed.
私は変えられたものなんです。
He has changed you.
神様が私を新しいものに変えてくださった。
He's given you a new identity.
新しい ID をくださった。
He's called you his child. Can you imagine that?
もうあなたを、私たちを神の子供と呼んでくださっている。
That's who you are.
それが私たちです。
And I think every time we go through that, we have to kind of think about how we can really make that happen in our lives.
私たちは自分の人生にじゃあその変化をどうやって起こすことができるんだろうかって考えます。
See, I mean, it's done.
でも実はもうすでに終わってるっていうかできてるんです。
It says that God did that for us.
神様が私たちのためにそれをしてくださったので。
It says that I think we read in Romans that old self has been crucified.
もう私たちの古い人はキリストと共に十字架につけられてますよね。
It's dead.
もう死んでるんです。
But here it says to put off the old man.
でもさっき古い人を脱ぎ捨てろって言ったじゃん。
It's supposed to be gone, right?
あれもう死んだんじゃなかった？
The Bible talks about this kind of what do you call that principle a lot.
で、聖書にはある原則があるんです。
Something God has already done, He's accomplished it.
それは神様がもうすでに成してくださったこと。
But it has to be enforced.
でもそれを私たちが施行するんです。
You know, in the Old Testament, when God gave the Israelites the land of Israel, the promised land.
例えば旧約聖書において、その神様はイスラエルの人々に約束の地をお与えになりました。
And our image of getting land would be, okay, we just go there and yay, we're here.
で、その私たちはイメージは、じゃあ神様が与えてくれたんだから、もうそこに行って住むことができる、イエイって思います。
And we just enjoy our lives here, right?
で、そこで楽しく、幸せに平和に暮らすことができる。
And so the Israelites say they got to the border.
でもイスラエル人たちは実際にその約束の地の、境界線まで行くと。
They sent the spies in there to figure out what's going on, how look at what it's like.
彼らはそこにスパイを送り込まなければならなかったんです。
They go, hey, there's enemies there. They're big.
スパイが帰ってくると、もう敵が住んでいて、敵がでかい。
That's not the way it's supposed to work.
で、あれ、神様は私たちに約束の地も与えてくれてますよね。
It was a gift from God, right?
神様からのプレゼントじゃないんですか。
You see, God gave it to them.
もちろん神様はそれはもうあなたたちのものだよっていうふうに与えています。
But they had to enforce the thing that God had already done.
でも彼らは実際にそこに行ってそれを自分のものとする必要があったんです。
Satan is defeated, right? He's defeated at the cross.
すでにイエス様の十字架によって打ち砕かれてますよね。
But sometimes we have problems with him.
でも時々私たちはまだサタンからの攻撃を受けることがあります。
I mean, we have rules and laws in the society here, right?
で、また私たちはこの社会において実際いろんな法律ってありますよね。
You can't steal, right?
例えば盗んではいけない。
But sometimes people steal, right?
でもそれでも盗む人っていますよね、この世の中に。
And they shouldn't.
本来やるべきじゃないですよね。
But the police are there to enforce the law that's been given down.
そこで警察が出てきて、その盗んではならないという法律を彼らの上に施行しなきゃ、実行しなきゃいけないんです。
Our old self is dead.
だから私たちの古い人はもう死んでるんです。
The thing that gave it any life has been cut off and now it's just rotting now.
もうその腐っているような古いものは私たちから完全に取り去られています。
So we have to put that away.
だから私たちもそれを実行しなければ、施行しなければならないのです。
And sometimes we just have to say that.
で、自分でそのことを信じて言わなければならないんです。
You have to say, this isn't me anymore.
もうこれは私じゃない。
When you have that feeling, when you have that thought,
例えば、自分の中でそのまだこう、もやもやするようなそういう悪い気分が罪悪感がこう湧いてきたときに
you say, That's not me.
でももうこれは私じゃない。
That's who I used to be.
それはかつての私だったかもしれない。
That's not me anymore.
でももうイエス様にあってそれは私じゃない。
I'm God's child now.
私は神の子供です。
God gave me a new person.
神様は私を新しい人にしたのです。
I'm a new creation.
私は新しい創造物です。
I have Teflon.
テフロン製です。
It's not going to stick to me anymore.
もうそれは私にくっつかないんです。
Another thing that he does though.Is it says he puts us in his household.
そしてまた神様は私たちをご自身の家族の一員にしてくださいましたよね。
We have a new family.
私たちには新しい家族がいるんです。
And spending time together with each other is a big key to change.
そのお互いに一緒にその時間を過ごすということは私たちが変化していく上でとても 大切なことです。
Of course, getting together like this on Sundays, but spending together, time together, calling each other, contacting each other during the week.
もちろんこうやって日曜日に一緒に集まって礼拝することも大事ですし、そしてまたお互いに週の間に電話をし合ったりとか、一緒に祈ったりとか、そのようなこととても大事です。
Can't change by ourselves.
私たちは一人だけでは変わることができないんです。
I want to go to one more place.
もう一箇所だけ開きたいと思います。
Galatians.
それはガラテヤ人への手紙です。
And Galatians, I want to start with chapter 6.Verse 12.
ガラティア人への手紙6章の12節です。6章12節
I think、
はい、
Sorry, paper's falling out here. Or is that no, maybe 5, 12. Where are we? Just a second.
迷ってしまいました。ちょっと待ってください。
Ah, 1 and 2.
え、どこ？
Chapter 6, verse 1 and 2.
ああ、ガラテヤ人への手紙6章の1節と2節です。
I had a little hyphen in there. You don't want to see my notes. It says, Brethren, if a man is overtaken in any trespass or any problem,You who are spiritual, restore such a one. In a spirit of gentleness, consider yourself, lest you be tempted. Bear one another burdens, and so fulfill the law of Christ.
ガラテヤ人への手紙6章の1節と2節。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。
Is anyone spiritual here?
この中で御霊の人っていらっしゃいますか？
Anyone spiritual?
この中で御霊の人いらっしゃいますか？手を挙げてください。
If you believed in Jesus,
もしイエス様を信じたならば、
you're spiritual.
あなたは御霊の人なんです。
It's not talking about like having really big hair or something like that. It's not talking about being a really wow, they're spiritual.
いわゆるスピリチュアルな人ではなくて、イエス様を信じた人は皆御霊の人なんです。
You have the spirit.
私たちには神の御霊が住んでおられます。
And so,It's saying you who are spiritual. So it's not saying if you are. It's that you who are spiritual.
ここにはもしあなたが御霊の人であればとは書いてないんですね。御霊の人であるあなた方はと書いてあります。
So restore some person, that person in a spirit of gentleness.
柔和な心でその人を正してあげなさい。
Considering yourself, lest you be tempted.
でも自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。
Because we're all in this together.
私たちは今これにみんな一緒に入っているのですから。
Bear one another's burdens.、
ね、お互いの重荷を負い合って。
And I think in Japan that's kind of hard for us sometimes.
時に日本ではこれは難しいかもしれません。
We don't want to cause other people trouble.
私たちは人に迷惑かけたくないって思うんです。
I have this thing that I'm worried about, but I don't want to bother anyone else with it.
で、私はこんな重に心配事とかあるけど、あの人を心配かけたくないとか迷惑かけたくないっていうそういう気持ちあります。
Stop it.
やめましょう。
はい、That's not biblical.
でもそれは聖書的じゃないので。
I mean, I don't try to be American.
で、まあ、ここでそのアメリカ人としてあの話すのではないんですが、
And I'm not American.
あの、あまりアメリカ人としてのアイデンティティもないので。
This is one place that we have to break from the culture a little bit.
でも、ここは本当に私たちはその日本の文化からちょっと離れなきゃいけないですね。
Bear one another burdens.
私たちはお互いの重荷を追い合うように召されています。
Because if we're not doing that, we're not fulfilling the law of Christ.
私たちがそれをやってないならば、キリストの立法を全うしてないことになってしまいます。
But if we are doing it,
でも私たちがそれをするならば、
That's what Jesus
私たちはキリストの立法を全うすることができます。
God puts us in the family, in a spiritual household.
神様はこのように私たち一人一人を霊的な家族の中に入れてくださいました。
And that will help us to change.
それが私たちが変わっていくことができるその方法なんです。
Your new identity.
私たちの新しいアイデンティティと
Your new household.
私たちの新しい家族と一緒に
And like it said in Ezekiel.
エゼキエル書に書いてあったように
a new spirit and a new heart.
私たちの中にある新しい心と新しい霊によって
Look back to chapter 5 verse 16 chapter, Galatians chapter 5 verse 16
ガラテヤ書の5章の16節を見てみると
It says I say then walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh
私は言います御霊によって歩みなさいそうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。
Every day,
毎日、
the Holy Spirit's going to help you.
聖霊様が一緒にいて助けてくださいます。
Guide you.
導いてくださいます。
Give the things to Him that you think need changing.
私たちが自分で変化が必要だなと思うものがあるのならば、それを聖霊様に委ねてください。
And sometimes there's too much that we think about. Sometimes we don't think of anything.
で時には何も思いつかないかもしれないし時にはたくさんあるかもしれません
But walk with the Spirit.
でも聖霊様と一日一日毎日一緒に過ごしていきましょう
We have access to the Father through him, through Jesus' blood.
私たちはいつもイエス様によって父の身元に近づくことができるのです
Not only here.
ここだけではなく
I'm living out on the street.
もうどこにいても
going into your work, going to your home.
仕事にいても家にいても
Sometimes you can set an alarm for every 10 minutes or so.
もしかしたら自分にそれを思い起こすためにあのアラームをセットしなきゃいけないかもしれないんですけど
Every 10 minutes and say, ah, thank you Holy Spirit for being here.
あ、聖霊様、私と共にいてくださることを感謝しますということもしかしたら思い出さなきゃいけないかもしれないんですけど
And just a short prayer, help me Holy Spirit.
で、聖霊様、ごめんな
さい。Help me Holy Spirit.
で、聖霊様、どうか。
Very short prayer.
助けてくださいというその短いお祈りをすることによって共にいてくださることを思い出すこともできます。
And 10 minutes later, give me wisdom, Lord.
またその10分後に、ああ、聖霊様、私に知恵を与えてくださいって。
Just remember him.
いつでもその毎日一日を通して聖霊様が共にいてくださることを覚えましょう。
Walk with him.
そして共に歩みましょう。
It's God's will for you to be changed.
それが神様が皆さんが変えられていくその願いです。
But it's God's pleasure for you to be as children.
神様は皆さんを心から喜んでおられます。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Heavenly Father, I thank you for your great, great love for each one of us.
愛する天の父なる神様、あなたの私たちに対する大いなる愛を感謝します。
According to your great plans, Father, you went to the cross to save all of us.
あなたの素晴らしい偉大なご計画によって、あなたは一人子であるイエス様を十字架に送ってくださいました。
Through your death, you gave us life.
そしてあなたの十字架の死によって私たちに命を授けてくださいました。
Lord, I ask for you to allow us to lead us into that life.Lord, that you give to us.
どうかあなたが私たちにくださったその新しい豊かな命のうちを歩むことができるように助けてください。
That life that just teems with abundance and joy.
その命はあなたの大きな、豊かな命とそれから喜びに満ちています。
Lord, many of us, we live our daily lives and we get frustrated sometimes.
私たち毎日の生活の中でいろんなフラストレーションを感じます。
Different habits that we can't break.
なかなかやめられない悪習慣もあります。
Different difficulties that we can't overcome. Different difficulties that we can't overcome.
私たちの力ではどうしようもないような 難しい状況もあります。
Lord, but you've shown us that it's not our effort, it's not our power.
でも私たちの努力とか私たちの力ではなくて、
You just ask us to believe in you, to trust you.
あなたに信頼し、あなたを信じることで、
And to walk with you.
そしてあなたと共に歩むことで、
So Lord, this morning we declare that we have been changed.
今朝私たちは変えられたものであるということを宣言いたします。
We have become your children.
私たちはあなたの子供となりました。
You've given us a new identity and a new person.
新しい ID と新しい人にしてくださいました。
Lord, our old person is rotting away.
もう古い人は滅び去ってしまいました。
Right now, we throw that away from us.
それを私たちから脱ぎ捨てます。
And if it comes back again, we'll throw it away again.
また戻ってきたらまた脱ぎ捨てます。
Comes back again, we'll say that's not me.
そして戻ってきたらそれはもう私じゃないと言います。
I don't do that anymore. I don't believe in that anymore. I don't feel that anymore.
私はもうそれはしないし、それは信じていないし、それは私ではありませんと言います。
That is not what will satisfy me.
それが私を満足させるものではないと言います。
Lord, thank you that you've made us new people.
あなたは私たちを新しい人にしてくださいました。
Thank you also for our new family.
そして新しい家族に入れてくださいました。
Lord, connect us and hold, bring us closer and closer together in you.
どうか私たちをあなたのもとに一緒に引き寄せてください。
So that we can encourage one another.
お互いに励まし合うことができるように。
Lord, I also thank you for your Holy Spirit.
あなたの聖霊様を心から感謝します。
Daily, hourly, every minute, Lord, help us to be aware of your Holy Spirit with us.
毎日一瞬一瞬、あなたが共にいてくださることに気がつきますように。
And though some of us are still babies, Lord, teach us to walk step by step by step.
まだ私たちは赤ちゃんでよくわからない時もあります。そういう時一歩一歩本当に歩むことができるように教えてください。
Thank you. That's all by your grace.
それがすべてあなたからの恵みであることを覚えて感謝いたします。
Lord, I look forward to what's going to be happening in each one of our lives as we go through the week.
私たちがこれから1週間過ごす時に一人一人の人生にどのような素晴らしいことが起きるのか楽しみにしています。
And as we live, Lord, may we be vessels that can carry your glory and your light to the world around us.
あなたの栄光とあなたの
Your light.
光を、その周りの人々のところに もたらすその器となることができますように。
I ask for your blessing upon each person here today and the ones that are watching online.
ここにいらっしゃる一人一人の方、またオンラインで見てくださっている方の上にあなたの祝福を祈ります。
I bless each person with health.
健康を祈ります。
I bless their finances.
彼らの経済を祝福します。
That they, as they are faithful and giving to you, Lord, and recognizing your ownership of their lives.
あなたが、全てのものを彼らに与えておられるということを認め、そして、その捧げることに忠実であり
I ask that you pour out the windows of heaven, pour out the abundant blessing upon them.
彼らの上にあなたがその祝福のドアを開いてくださって豊かに注いでください。
Bless each person and their relationships.
どうぞ人間関係を祝福してください。
And bless each person as they walk together with you.
一人一人があなたと、歩むその歩みを祝福してください。
In Jesus' name.
イエス・キリストのお名前を通してお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. Amen.
ありがとうございます。 Bless you. Bless you.
パスト・ビオン先生とエリ先生、ありがとうございました。皆さんどうですか？励まされましたか？今日のメッセージは変化についてのメッセージなんですけれども、本当に私自身もね、以前前の自分と今の自分、こう変化してるかなって、こう思い起こさせて、考えさせられました。どうですか皆さん、自分が前救われた時と今の自分は変化していますか？それはね、パストビオン言ったように、本当に私たちの力ではなく、本当に神様に頼って、三つのポイントがありましたよね。trust、信頼しましょう。believe、 信じましょう。で、walk with God か、イエス様と共に歩むこと。本当にその3つのポイント、これから私たち思い出して、この人生、クリスチャンという人生、一緒に歩んでいきましょう。本当にありがとうございました。で、皆さん、もし、パストビヨンとエリ先生祝福したい方は、ここに、献金のバスケットありますので、どうぞ、ここに入れてください。あと、祈ってほしい方は、もし、いたら、前に来て私たち、お祈りします。もしなかったら、これで、礼拝、閉じたいと思います。皆さん、本当にありがとうございました。良い午後を過ごしてください。